ございます。では早速移していただきましょう。今朝はですね、健全な共同体を目指してという題にさせていただきました。で、皆さんはですね、メールとか、LINE とか、お手紙とかですね、何かを書かれる、でその目的が、その相手の方の何かしかの、過ちであったり、あるいは罪であったり、それをこう指摘させていただいてですね、軌道修正をというような目的で書かれるということが、割とストレスなくスッとできる方でしょうか、あるいはもうそういうのは苦手やっていうお気持ちでしょうか、ね、ちょっとここで皆さんに手を挙げていただけということはいたしませんけどもですね、二手に分かれると思いますよね。で、私はもう皆さんご承知のようにそういうのは苦手ですね。で、以前もお話ししました HSP という言葉がありますよね。ハイリーセンシティブパーソンという非常にこう感じやすいキャラクターの人々で、クリスチャンの中にはその HSP の方々の割合がとても高いと言われます。で、高橋秀則先生という方は、心の傷つきやすい人への福音っていう本の中で、そういうこの、相手の間違いを正すためにこの切り込んでいくっていうようなことはとても苦手なんですと、もうそういうことで相手がうろたえたり、あるいはこの嫌だなと思ったり顔色を変えるというのも耐えられないというようなことでね。だけども自分はリーダーシップがなくてダメだと思っていたけれども、そうではなくって、そういう自分の特性を生かした配慮の中でアプローチすることができるということが分かって、用いられて感謝していますということをね、書いてらっしゃって、私もとても慰められたんですけれども、パウロはですね、もうそれこそパウロがそういうことが得意なのか苦手なのか分かりませんが、そのコリントの教会の中にある分裂分派の問題をずっとこう取り扱ってきた。そしていよいよそれに勝る深刻な問題にこの5章6章で切り込んでいくということになるわけです。で、その内容に入っていく前にですね、そのパウロがした配慮ですね、それに注目したいわけですね。で、ごめんなさい、ちょっと戻しますね。行き過ぎてしまいましたが、すいません、現に聞くところによれば、あなた方の間にはみだらな行いがあり、しかも云々と。で、このですね、現にっていう言葉なんですけれども、こういうふうに日本語に訳しているんですけども、これは至るところでとか、いつでもっていう意味だそうです。ですから、聞くところによればという時にですね、場合によっては一人の人から聞いて、っていうようなことでですね、対応するっていうこともあるでしょうし、けどもそうではなかった。パウロは実際に広く認識されている確かな複数の情報をもとにしてこのことを書いていますよっていうことを念を押してですね、言っています。ですからちょっと小耳に挟んだ噂話でもってこれを書いているということではありませんよっていうことをわざわざ言っています。これは大切なことでありまして、皆さんどうか分かりませんけども、私もこれまでの経験の中でですね、一方の方のお話をお聞きして、そんなことがあると、その相手の方の話をお聞きしますと、なんかちょっと違うなと。で、時にはですね、時にはもう真逆のことと。ですから本当に慎重によく情報を集めて、このその起こっていることをちゃんと見極めようとしないと分かんないってことがですね、ございましてですよ。で、だいぶ時間が経ってから、まさか最初はそんなとは思わなかったけども、そういうことかっていうようなことが、あるわけですよね。ですから簡単にこの、なんて言いましょうか、白黒つけると言いましょうかね、裁くということは控えなくちゃいけないなっていうことを自戒を込めて思うわけです。で、パウロは、このちょっとした情報で、あるいは噂でっていうことではありませんよっていうことをまず念押しをして、彼らが受け止めることができる土壌をですね、整えようとしているわけですよね。その姿勢にまず教えられました。その上でですね、じゃあパウロは何を言ったのか。で、先ほど申し上げましたように、健全な共同体を彼は目指している。この題は コリント人への手紙第1の全部の題でつけることができるかも分かりませんけれども、もう迷った末、今日の題としてこれをさせていただきましたけれども、そのためにここではですね、3つのアプローチをしているということができると思うんですね。そのことをご一緒したいと思います。その3つを最初に申し上げますと、なんかごめんなさい、おかしいですねなんでこんなに、多分ね、この機械が、私のこの手元の機械がですね、機嫌が悪いのか調子が悪いのかすいません。これですね、今日はちょっとごめんなさい、じゃあこれやめてお願いしてもいいですかね。じゃあまずはですね、その3つのポイントですけども、情欲を避けるっていうこと、それから思い上がりを捨てるっていうこと、そして見捨てずに除名すると、ね、なんかこう不思議な感じのするこのポイントもありますけども、この3つをですねご一緒していきたいと思っています。では次お願いします。まず一つ目のですね、情欲を捨てるっていうことであります。もう一度一節を見ますが、現に聞くところによれば、あなた方の間にはみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、父の妻を妻にしている者がいるとのことですと。コリント教会のことが話題になれば、もう誰しもが分かっている、広く認識されているという事実、それが、みだらな行いが教会に蔓延しているということでありました。で、このみだらな行いと訳されている言葉はポルネイアというギリシャ語です。で、この言葉からポルノという言葉ができました。で、あらゆる種類の不適切な性的関係全般を指す言葉ですね。ですから聖書の中でも淫行とか不貧行とか姦淫などと訳される場合があります。これが5章6章全体で取り扱われていることなわけですね。で、以前も触れましたように、当時のコリントの町にはですね、アフロディテという女神が建てられていた。そしてその女神に対する信仰が非常に盛んでありました。で、そういう中でそこではですね、神殿娼婦がいて、この組織的な、また宗教的な売春というものが盛んになされていた、そういう町でありまして、でその影響というのは当然コリント教会の中にもこう入ってきていたわけですね。けども、その一般のローマ市民でさえもさすがにこんなことはしてはいけないでしょうと思われているような、ひどいこのハレンチなことがコリント人のこの教会の中では起こっていたと。でそれがここで言われている父の妻を妻にしている者がいるということでありました。状況ははっきり分かりません。こういう言葉で、当時の教会の人たちはよく分かったんでしょうけれども、そのお父さんのお母さんが、この離婚する、あるいはそのお母さんが亡くなる、で、再婚したその人、あるいは内縁の妻、あるいはその状況でお父さんが亡くなったっていう、そういう時のこの直接の血のつながりのない母親とこの性的な関係を持つということですね。そういうことが、しかもその動詞の時制からしますと、それは一回きりということではなくて、継続的にそのことがなされているという、そういう言葉になっています。それがこの一人二人ではないというような状況があったということですね。で、こうして見ていきますと、現代の私たちにはですね、あんまりこう関係ないね、もう今日のこの話はちょっと私には関係ないからスルーでいいなと思われた方々が 2,3,4,5,6 人おられるかもしれませんけどもですね、そうは言えないわけです。で、元牧師でですね、臨床心理学博士、牧会学博士であられる、これまでも何度か引用させていただいたマリア信也先生という方も、牧師の牧師のようなですね方ですけども、その方が以前牧師修養会、私たちの団体の牧師研修会に来られた時におっしゃってました。皆さんはご存じないと思いますけども、この日本で一般の社会で起こっている問題とキリスト教会の中で起こっている問題、それは実は大差ないんですよ。次移していただきましょう。こういうことをおっしゃいましたね。相談を受けるんだけども、その相談内容というのは実は同じです、皆さんのお耳に届いていないだけなんですよってこうおっしゃって、もう半分はですね、でも半分は、やっぱりそうかっていうのはね、そういう不思議な思いを抱いたあの時のことをですね、思い起こすわけですけれども。で、 私たちは、神の家族としてお互いに生きている。そうすると、その皆さんの中では、いや、そういうことはもう全く関係ありませんという方々が、そういうふうにお感じになる方々がたくさんおられると思いますけれども、でも人知れずそういう問題で苦悩している、戦っているという方々がいないとは言えない。そういう中で、そういう方々のことを真剣に乗っていくためにも、あるいはそういう方々に適切なアプローチでもって、この何て言いましょうか、力になることができるためにも、このコリント教会に起こっていることに対してパウロがアプローチした、そのことを我がこととして私たちが受け止めていくということは、とても大切な、また誠実なことだと、そう思うんですね。で、少しこの聞きづらい内容があるかもわかりませんが、お許しいただきたいと思いますので、私が直接的な献身に導かれるにあたって、ですからもう30年以上前のことですけれども、あるこの私たちの団体ではありませんけれども、この子どもたちに対しての伝道を非常にこう精力的になさっている方がメッセージされた、そのメッセージを私が直接聞いたことが、非常にこの直接献身にこの後押しになったということがあったんですけどね。でもその方はそれから数年後ですね、それこそこの継続的にこの身近な方、教会のスタッフですね、と性的な関係をずっと継続的に持っていて、その方が非常に傷んでですね、で、その方のそのご家族を中心とした方々からの訴訟でもって公になったということが実際にありました。あるいはこの日本イエスキリスト教団のある教職、私も実はその方から神学校で教えを請うた、そういう方ですよ。そういう方がやはりその教会の中で性的な暴力でもって幾人もの方々を傷つけてきた、そのことが表に出て失職なさったということがありました。それが現実であります。で、エクササイズっていう本のことをですね、以前もご紹介しましたけども、その1、2、3とシリーズがあります。その2ですね、それは神の国の生き方を身につけるという題の本でありました。まあ副題がですね、で、もともとのこの英語のその直訳をしますと、良き美しき人生で、キリストのご性質を身につけるというテーマ、それがまあエクササイズの2なんですけどね。で、その中の第5章がですね、肉欲に支配されずに生きるっていうことであります。で、その中でイエス様の三条の説教のですね、この有名な言葉についての説明があります。次お願いします。マタイ5章27節からですね、勧誘してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに勧誘を犯したのです。ね、で、ここでこう情欲と訳されている言葉、次お願いします。それはですね、言語ではエピスミアという。で、それは意図的に他の人を自分の欲望を満たすために物のようにみなす、そういう意味のある言葉です。それがエピスミアで、次お願いします。エピスミアとは、一目見た時のことではなく二度見した時のことです。最初に見た時はただ魅力を感じるだけでしょうが、二度見することは、二度見ることはいやらしい目つきで見ることです。情欲は、その人の価値を認めずに単なる体のパーツを見ることです。それがエピスミアですね。で、何がこの入り込んできてもおかしくないような時代であります。もう皆さんもある程度このメディアでですね、ご存知だと思いますけれども、非常にインターネットを通してですね、簡単にこの様々なそういう情欲をかきたてるような画像を見ることができる時代であります。で、それをですね、その限定的に考えると思います、普通は。ね、まあ、どうぞお許しください、若者の方々に失礼かも分かりませんが、パッとこう考える皆さんの常識的な感覚として、これは若者の問題だとね、考えるかもしれません。でも決してそうではない。先に例に出しました牧師は2人ともそういう性的な罪を犯したのは50代後半から60代です。 70代の方がそういう失敗を犯して問題になったということも聞きました。あるいは小学生でも場合によっては、先ほど申し上げたように、そのインターネットでもってとんでもない画像をこの食い入るように見るということが起こっています。あるいは男性だけの問題ではありませんね。これは意外だと思われるでしょうけれども、先の本の著者の文章をですね、一部引用させていただきたいと思うんですけども、じゃあ次お願いします。エピスミアは通常体を物のように見ることを伴います。しかしそれはまたペルソナ、つまり人格を物をも物のように見ることを伴います。かつて私は大学院のクラスでロマンス小説、つまりその恋愛をこのテーマにした、そして最終的にはこのハッピーエンドになるというそういう筋書きの小説をこうロマンス小説というそうですけどね、主にアメリカとかヨーロッパのものですけど、はポルノの女性版だと思うと述べました。そういうものがその日本語に訳されて日本に入ってきている。でほとんどの女性がこの対比に衝撃を受けました。しかし数ヶ月後、一人の比較的年長の独身女性が私にこう言いました。次お願いします。先生がロマンス小説をポルノと比較されたとき、そういう小説をたくさん読んでいたので、私はとても気分を害しました。けれども、先生の言われたこと、ペルソナを物のように見るということがエピスミアだということを考え始めて、先生は正しいと分かりました。次お願いします。私にはお気に入りのロマンス小説をしまっておく隠し場所があって、どの本も一番際どい部分のページは角を折ってあるので、すぐに開くことができます。続いてこう書いてあります。次お願いします。今まで誰々のご主人は完璧だと考えたり、理想的なボーイフレンドだと考えたことはないでしょうか。あなたの夢見る男性を空想することはないでしょうか。それは一種のエピスミアになり得ます。最後に、多くの女性がインターネット上のポルノで葛藤していることを付け加えておきます。ポイントは、男性も女性もどちらもエピスミアで葛藤しているということです。と、この性的な罪も含めて、日本はですね、欧米の20年30年後を確実に追っているというふうに言われたことがありましたけれども、もっと今は早いペースで海外で起こっていることが日本にもですね、この起こっているということが言えると思いますね。もちろん注意する点があります。2つですね、申し上げますと、1つはこれらは全ての男性や全ての女性に当てはまるということでは全くないということですよね。これが1点。そしてもう1つは、性的欲求そのものは申し上げるまでもなく、神様から与えられている私たち人類への非常に素晴らしいプレゼント、賜物であります、ね。食事をですね、食べ過ぎることで健康を害している人がいるからといって、食欲そのものを悪だとは言いません。アルコール依存症でその本人も家族も非常に苦しんでいるという人たちがたくさんいるからといって、その渇きね、水分を取りたいというその欲求そのものが悪だということを誰も思わないと同じように、性欲そのものは尊い神様からの賜物だということも申し添えておく必要があるだろうと思います。ではエピスミア、情欲に対する解決ってどこにあるんでしょうか。限られた時間でその全てを申し上げることはできませんが、要点だけを申し上げますならば、それは一言で言うならば、神の国で生きるって、そのことに尽きると。神の国で生きるっていうことでエピスミアの問題は解決されている。神の国っていうのは、いつも申しますように、神様の愛が著しく注がれている状態そのものですよね。あるいは神様の恵みの支配で、その中で生かされる、もう主の臨在をリアルに覚えつつ、ああ本当に主よ、あなたがこんなものも愛して、あなたが私を息子娘として受け止めてくださっていることを感謝します。主よ、あなたは私のお兄さんであり、私の友であり、また主よ、あなたの私は弟子です、 あなたが私を花嫁としてくださっていることを感謝します。あるいは御霊よ、あなたが私のようなものをこの宮としていてくださることを感謝します、あなたを歓迎しますと、そういう神の国で日々生きているという、そのことがそうでない状態よりも決定的に私たちをエピスミアから守るということですよね。そういう中に生きていくときに、エピスミアという魅力的なものに代わって、もっと魅力的な神様の愛による喜びや平安や感謝や恵みに私たちは生きることができるんだということであります。で、著者はこうも言ってますね。次お願いします。何年もの間エピスミアと格闘している多くの人、特に男性と関わってきたそうです。誘惑に負け続けているという人々がいる一方で、人生に変化を味わい、性的欲求にもはや支配されなくなっていると分かち合ってくれる人々もいるそうです。違いは、本当に変わりたいと望んでいるか否かだと、ね。今まで幾人も、私は変わりたいんです。清く生きたいんです。もうこの情欲の問題で負け続けることにはうんざりしています。と言いながらも、でもよくよくその人の心の底を見ていくときに、そのエピスミアの魅力に対してのこの渇望というものが強いままで残っているという方々と接してきましたとこう言ってました。本気で離れたいと思うということですよね。それが鍵だということが言われていました。ちなみにですね、エクササイズですから、いつもその章の最後に、まあ、具体的な霊的なエクササイズが あるわけですよね。でこの問題に関してのエクササイズは何だと思われますか、ね、この間睡眠っていうのもね出たりしました。あるいはあるところでは詩編23編を暗唱するとかね、ヨハネの福音書を全部読むとか、いろいろなこうエクサスがあるんですけども、この章の時はですね、メディアの断食って書いてありました、ね、今週2日間一切のメディアを断ち切ってください。テレビも見ない、ラジオも聞かない、インターネットももちろん見ないっていうね、メディアをこう一切断つと。でおそらく多くの方々にとってそれは非常に難しいことでしょうが、けれどもそれをなさった方々から聞きましたと。それを難しかったけれどもできた。で、だからこのエピスミアの問題も断ち切ることができる確信が与えられましたという方がおられました。で、私も、ね、この一人の人としてそういう誘惑というものを感じないわけではない。けれども、そのメディアの断食っていうのを実際に私もやってみたときに、本当にその軽くなると言いましょうかね、そういった誘惑をほとんど感じずにですね、生活することが、あ、こういうことがこのエクササイズはっていうふうに感じた思い出がございます、ね。さて、この健全な共同体を目指して大切にすべき第一のこととして、このエピスミア、情欲を避ける、ね、そして、そのことで、ね、表面には出ていないけれども苦しんでいる方がきっとおられるということを心に留めて、愛を持って祝福を祈るということがこの第一番目だということを見てきたわけです。二番目いきましょう。次お願いします。第二のこと、それはパウロが言っているのは思い上がりを捨てるということですね。怒りならば傲慢を捨てるということ。二節を見ましょう。それなのにあなた方は思い上がっています。むしろ悲しんでそのような行いをしているものを自分たちの中から取り除くべきではなかったのですか？で、これはですね、よく考えますと、みだらな行いをしている人たちに対してというよりも、コリント教会のすべての人々に対する批判ですよね。自分たちの中でこのような罪が行われているのに、あなた方は思い上がっている、高ぶっていると批判されていると。ね、で、コリントのクリスチャンたちは基本的に自分たちは優れたものだと思っていました。自分たちは正しいと。それぞれが自分たちはあの人たちよりも正しい。いや、私たちのグループこそ正しいと思って派閥ができていたわけですね。で、そのベースにあるのは、自分たちにはキリスト者としての自由がある。だから、ほとんどどんなことでも許されているんだっていう、そういう感覚がありました。しかも彼らは二元論といって、その霊と体は別だと。だから霊的な世界で死を崇めているそのこととともに、この肉体でこの快楽をこの 欲しいままにするということは何にも矛盾していないというのに開き直ったですね、そういう状態で彼らの多くがですね生きていたということですね。だからコリント教会の人々の愛用のセリフがあります。次お願いします。6章にですね出てくる言葉ですけども、すべてのことが私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。昔の訳でですね、その鍵括弧がなかったので非常に分かりにくかったと思いますけども、すべてのことが私に許されているっていうことが、頻繁にこのコリント人のこの教会の中で言われていたわけですよね。と言ってるけども、すべてが益になるわけではないでしょうと、やがてまあこの6章にも入ってきますけどもね。で、彼らは自由を過度に強調していました。そしてその自由であるということを間違った意味で誇っていました。ですからその結果としてみだらな行いをしている人たちがいても、教会の人々はそれを問題にせずに、ある意味こう見て見ぬふりをしていた、許容していた。でその問題がますます広がっていくっていうことに歯止めが効かなかったということですね。でパウロが問題にしたのはまさに彼らの中にある思い上がりだったわけです、ね、むしろ悲しんでそのような行いをしているものを自分たちの中から取り除くべきではなかったかと、ね、で本来なら異邦人でさえも避けるようなみだらな行いがあるんだから、教会は悲しみでいっぱいになるはずなのに悲しんでない、ね、その根底には高ぶりがあるとパウロは言ったわけですよ。この悲しんでという言葉は死を嘆くような深い苦悶を表す言葉だそうです、ね、とてつもなく深い悲しみで教会全体が覆われるべきはずだ、それほどあなた方の中に蔓延している罪って深刻なものなのに悲しんでない、ね、高ぶっている、思い上がりの中で高ぶりの中でもうその神様の清さに預かるっていうことに関しての感覚がこう麻痺しているということですよね。それを指摘している。で、思い上がっている彼らの中でなぜみだらな行いがどんどん広がっていったんでしょうか。高ぶっている人は自分が正しいと思い込んでいます。だから自分にとって好ましいことは肯定する、自分にとって好ましくないことは簡単に否定する、そういうことを高ぶっている人は多少周りからですね、いろいろ言われたとしても、そういうのをこう排除しながら突き進むことができるわけですよね。でそういう状況。ですから、でそれはこう、皆さんはそうではないかもわかりません。私自身はよくわかる。もう、変な自信を持っているので、高慢になっているので、何かこう、指摘されたり、自分自身のこの、確信を否定するような生き方をしている人を見ても簡単にですね、あの人たちは間違ってる、俺が正しいんだっていうような感覚で好き放題なことをしていた、あるいはこの自分がすることがどこかで違ってるかもしれないな、でも自分はこう生きたいんだっていうことで突き進むというような感覚、ね、こっちのその正しいことっていうものをあえてこう聞かないっていうのはね、そういうこ歩みをしていたことがありましたのでよくわかります。コリント人の教会のクリスチャンたちはそういう状態だった、ね、で私がですねそれこそ青年時代に読んで非常にこう心に刺さった C.H. スポルジョンという方の主につくものは誰かっていうこの本の中でですねこんなことが言われてますね。次お願いします。高ぶりを取り去ることはあぜ道に入る草をなくしたりリンゴの木から害虫を取ることが難しいように至難の技です、ね、それは殺されても殺されても蘇ってくるのです。地中に埋めてもこの高ぶりっていうものはね墓を破って出てきます、ね、続いてお願いします。あなたはこの高ぶりという狐を駆り出して根絶やしたと根絶したと思っているかもしれません。しかしそう思うこと自体が高ぶりなのです。高ぶりは人間が犯した最初の罪でした。そして人間の犯す最後の罪となるでしょう。私たちが臨終に臨んで魂を神の御手に委ねようとするときにさえ 高ぶりは私たちを尊大にさせようとします。だから C.H. スポルジョンに言わせるならば、私を筆頭にこうして集まっている私たち全員がこの高ぶりという問題にもう大丈夫ということは言えないというわけですよ、ね、さらに次お願いします。そうなんです、哀れな瀕死の虫けらなのに、兄弟姉妹よ、確かにあなたは、そして私も高ぶりの危険にさらされています。神は高ぶる者に敵対します。しかし神はへりくだる者に恵みを与えられるのです、ね、コリントの教会だけではなく、私たちもまたこれを聞き、そして御前にへりくだって自らの内側に光を当てていただく必要が少なくとも私には本当にあるなということを改めて思うわけですよ、ね、さあ健全な共同体を目指して心に留めるべきこと、一つ目にエピスミア、情欲を避けるということ、二つ目に思い上がりを捨てるということを見てきました。第三番目いきましょう。これ最後ですけども、次お願いします。見捨てずに除名すると、ね、いや除名するって見捨てたんと違うんかと送られそうですけども、見捨てずに除名するということなんですよ。で3節から、私は体は離れていても霊においてはそこにいて、実際にそこにいるもののようにそのような行いをしたものをすでに裁きました。すなわちあなた方と私の霊が私たちの主イエスの名によって、しかも私たちの主イエスの御力とともに集まり、ね、でパウロはですね、この3節で自分は体は離れているけれども霊においてはあなた方のところに飛んでいって罪を犯している者の裁きを一緒に行っているんだと、ね、つまり悔い改めを求めていると、そのことをあなた方も知っているだろうとこう切り込むわけですよ、ね、でこの4節そしてこの後見ます5節でですね、彼が言っていることは一言言うならば会期の執行ですよ、ね、5節見ましょう。次お願いします。そのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が死の日に救われるためですと言いました、このサタンに引き渡す、少なくとも悪いやつをサタンの餌食にして滅ぼしてもらうというようなことではありません、ね、じゃあどういうことなのか、具体的にこれ、ね、いろんな説があるんです。でただヒントになるのは2節を振り返りますとですね、次お願いします。こんな言葉ありましたね。サタンに引き渡したというのを具体的に、むしろ悲しんでそのような行いをしているものを自分たちの中から取り除くべきではなかったのですか、え、つまり会期を執行して教会の交わりの全てから除外すること、もはや教会の仲間として認めないというその本人にとっては極めて厳しいその体験をあえてさせるということを言っていると思われます。教会はキリストの体、神の家族ですよね。で、そこから除外されるっていうことは、キリストのご支配の外へ、すなわち、サタンの支配下にもう一回切られてですね、移されるっていうことじゃないですか。ね。それをサタンに引き渡したという言葉で表現しているんだというわけですね。で、じゃあ何のためにそれをするかというのが非常に大事なポイントなわけですよ。ね。私も神学生時代にお世話になったある先生がですね、私は教会を健全に立て上げる、教会の清さを保つための鍵は、それは会期だと思ってますよ、とおっしゃったんですよ。その頃はその会期っていうことをよくわからなかったもんですよ。びっくりした記憶がありますけどね。で、その除外する目的はあくまでも主の日、つまりこのイエス様が再臨されるときに、本当の意味で彼が悔い改めて救われる、そのことのためだと、ね。心からの悔い改めを持ってその人が主に立ち返るためにこそ、ね、どんなにしても分かってくれないその人をあえて、この除外する、ね、除名する、会期を執行するということですよね。それによって、教会の交わりの中にいたときには悔い改めようとしなかったその魂が悔い改めて最終的には救われる。そのことを願ってそうするんだと。ですからね、次お願いします。 教会でなされる一見冷たい処罰のように見える会議も、その動機は愛であり、その人の真の救いなのだということを忘れてはならない。日本イエスキリスト教団にも会期委員会というのがありますけれどもね。で、健全な共同体でなされることはすべてその動機が愛であるべきはずなのです、ね。この会期の執行ということだけではなくて、それも含めてすべてのことが、ね、動機が愛。私に洗礼を授けてくださった牧師はですね、よくおっしゃってました。教会の信頼関係というのはお互いの動機を信頼する、そういう関係だということだと言い換えることができますよ。動機を信頼し合う関係、ね、で、私たちの決断、私たちの言動の根底、動機に本当に愛があるのかどうかをいつも神の家族は問い続けることが必要なのではないでしょうかということですよ、ね、そういう意味ではパウロが言っている非常にこう限られた特殊な問題のようですけども、実は普遍的な私たち全体がもう一度改めて受け止めるべきメッセージがそこにあるということがわかると思います、ね、で、つまりパウロはみだらな行いに陥っている人の救いを希望を持って見つめているということですよ、ね、でその希望はイエス様が私たちの罪のすべてを負って、そうです、すべての罪を負って、コリント教会に蔓延していたそういう罪を含めてすべてを負って十字架で呪い殺されてくださった。そしてサタンはそのイエス様のかかとを砕くことを確かにしたけれども、でもその十字架によってイエス様はサタンの頭を砕いた、そのイエス様の十字架の勝利、そのことを心に刻みつつなされていくことなんだと、ね、で、つまりね、サタンに引き渡されたものもこの滅びてしまうのではない。神様っていう方はサタンの働き、サタンの妨げでさえもそれを用いて、そう、常に神様は全てのものの上におられる王の王、主の主ですから、サタンも主なる神様の許容範囲でしか動けないんですから。ですからサタンがどんなちょっかいをかけてきたとしても、どんな揺さぶり妨げをしてきたとしても、それに勝る主は必ずそれらを必要な時にはこぼち、また必要な時にはそれがあたかもなくてはならなかったかのように利用しながらご自身の御業を進めることができる方なんだということも、この文章を通して私たちは読み取ることができるんですよ。だからサタンに引き渡したっていうことを彼は言うことができた、ね、素晴らしいですよね。主イエス様のこの十字架っていうのはもう終わりだと思いますが、次お願いします。もうスライドはこれで終わりですけれども、あ、まだあります。あ、そうね、 OK、 はい、それでもスライド閉じてできればと思いますけども、まあ、先週の金曜日でしたが、いつも申しますように私にとってこの蒼天祈祷会の交わりというのは本当にかけがえのない恵みだ、ね、でその朝もそうでした。で、ある方がこの霊的な戦い、このサタンの妨げに対してですね、本当にみんなで祈ってこう勝利をするっていう、その戦いのもう最前線におられるという自覚を持って主を助けてくださいと祈られる中でこうおっしゃった、ね、私は今十字架のイエス様の下で、その足元でひれ伏しています。ひれ伏しながら主はあなたを仰いでいます、どうぞ憐れんでくださいとね、私ね、心の中でアーメンと言った。そして私も十字架の足元にいるんだ、そこで主を仰いでいるんだってことをはっきり確認させていただきました。で、そういう集団が私たちですよ。どんな問題が起こってきたとしても、どんなサタンの揺さぶりがあったとしても、私たちが十字架の足元で、そこから十字架を見上げつつ、その先にあるよみがえりの死を仰いで、今生きておられるそのご精霊のご臨在を歓迎しつつ歩んでいくときに、必ず死は勝利を与えてくださるんだということですよ。それもう一度その争点の中で確認させていただいた。どうぞ今週も主イエス様の 血潮による勝利を確信しつつですね、ご一緒に戦っていきたい。私たちが幸せに、幸いに、仲良く、楽しく生きるという、そういうことのためではなくって、私たちの周りに、なんと多くの人々が、滅びに向かっているか、そのことを忘れないで、そのことのためにこそ、私たちが戦いに置かれているっていうことを、もう忘れさせようとするサタンの働きに対して勝利しつつ歩んでいきたいと。そうなんですね。お祈りいたしましょう。今お祈りしたいと思いますけれども、先ほどご一緒に捧げました心の一心によって自分を変えるっていう賛美、思い起こしていただきつつ、どうぞ主よ、私をもう一遍新しくしてくださいと、あるいはこの共同体をどうぞもう一遍新しくしてくださいと、その祈りをお捧げしたいと、そのように願されます。しばらく黙祷いたしましょう。お祈りいたします。現に聞くところによれば、あなた方の間にはみだらな行いがあり、それなのにあなた方は思い上がっています。むしろ悲しんで、そのような行いをしているものを自分たちの中から取り除くべきではなかったのですか。その肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が主の日に救われるためですと。主よ、肉の性質、生まれながらの罪、自己中心、肉欲、本当に主よ、なんと手ごわく深刻なものでありましょうか。けれども主よ、あなたは私たち一人一人に、またこの共同体に、そして一つ一つのキリストの体の教会に十分なるお方として今も生きて働いていてくださること、この分野においても清めの御業を血潮によってお与えくださる生ける主であられることを感謝をいたします。どうか本当に健全な共同体として立て上げられ続けていくために、神様、なおなお生きて働き続けてください。そしてこのエピスミアの問題で葛藤格闘されている方が一人でもおられますならば、そのところに豊かにあなたが届いてくださり、血潮による勝利を、聖霊の御臨在による神の国に生きることを通しての勝利をどうぞ与えてくださり、また私たちがいかなる時にも愛を動機に、あなたを愛し、また隣人を愛しつつ歩んでいくものとして整えられ続けていくことができますように、助けてください。御霊の細き御声を聞き続けることができますように、また主よ、仲間を愛し関わり減り下って使えることができますように、何よりも主よ、私たちの周りにまだ主と出会っておられない多くの方々がおられる、その方々の救いのための戦いに本当にあなたに用いていただける最前線に立つ群れとして、私たちをなお整え燃やしてくださいますようお願いいたします。ありがとうございます。主イエスキリストの名前を通し、この一週間の歩みを見てにお委ねしてお祈りいたします。アメン。